名勝満月。夢の旧作。神王116代桃園天皇のご治世。徳川中興の名将軍吉宗公の後を受けた天下太平の真っ盛り。旧代家重公の宝暦の始め方。京都の島原で一と言われる松本楼に満月という花魁がいた。5歳の年に重病の両親の薬代に変えられた松本楼の子飼いの娘ながら、名前の通り満月をそのままの美しさ。花ならば咲きも残らず塵も染めぬ19の春という評判が日本国中つつ裏々までも伝わって、毎年3月の花の頃になると満月の道中姿を見るために洛中洛外の宿屋がおのぼりさんでいっぱいになる。本願寺様のお絵敷にも負けぬという、それは大層な評判であった。その頃、満月に3人のお客がついていた。一人は越後から京都に乗り出して嵯峨野の片ほとりに豪奢な邸宅を構え、今日大阪の美人をあさり回していた金丸長者と呼ばれる藩老人であった。図らずもこの満月に馴染んでからというもの、曲がりかけている腰を無理に引き伸ばし、薄い白髪瓶を墨に染め、おかしいほど派手な衣装好みをして、若殿腹に線をかけられまいという心遣いや金遣いに糸目をつけず、日本中を真半分に割って東の方にあるものはみんな満月に買うてやりたいほどの意気組みであった。今一人は青山銀之丞という若侍であった。関白七条家の御書院番で、俗に公家侍というだけに、髪の結い振り、素袍、小袴の着こなしよう、さては股越しに下げた追手の印籠から青貝の鞘、茶塚、白金具という両刀の好みまで優に優しく、水際だった目元口元も土佐の中から抜け出したよう。女にしても見まほしい、アギトから横瓶へかけて、心持ち青々と苦み走ったところなぞ、のしめ、浅髪下を着せたなら、あっぱれ何万石の若殿様にも見えるであろう。俺ほどの男ぶりに満月が惚れぬはずはない。日本一の美男と美女じゃもの。これが一緒にならぬ話の筋は世間にあるまい。といったようなうぬぼれから、柄にない無理三段をして通い染めたのが運の月。案の定、惚れたと見せたは満月の手くだらしかった。天下の色男と辞任していた銀の丞が、花魁に土産でもさせることか、たちまちのうちに金に詰まり始め、御書院番のお役目の最中は、居眠りばかりしていながらに、自分を見計らっては、受け持っている宝物棚の中から、音に名高い利休の茶さじ、小倉の色紙をはじめ、人生の香炉、金曜の花瓶なぞ、七条家の御門の外に出たことのない、ご秘蔵の書が骨董の数々を盗み出して、こっそりと大阪の商人に売りこかし、満月に入れ上げるのを当然の権利か義務のように心得ているありさまであった。残る一人は、大阪屈指の海鮮丼屋、播磨屋の当主、仙六であった。24の年に、流行り網で両親を失ってからというもの、長年勤めていた煙たい番頭を追い出し、一人天下で骨の折れる海鮮丼屋の采配を振り始めたところは立派であったが、一度仲間の付き合いで狂犬物に上がり、眉の薄い色の白いところから思いついた役者に化けて松本楼に上がり、満月花魁の姿を見てからというもの、役者の化けの皮はどこへやら仲間に笑われながら京都に居残り、 為替で金を取り寄せて芸者末社の機嫌を取り、満月との守備のためには清水の舞台から後ろ飛びでもいとわぬのぼせよう。うちから心配して迎えに来た忠義な手代に愛は負うても、大阪というところがどこにありましたかなあという顔をしていた。